ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、なぜ山に登るかってラーメン食べたいからさ、マクオと。
なんか先週と違うんだ。蒙古飯半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子供になっちゃったんですか？
あ、やっぱすぐ分かるね、子供いる人はね。蒙古飯って言ったらへっていう人もいるんですが、子供になりまして、
はい、
びっくりしましたが、まあ、ちょっとその話の前に、ただいま登山隊ラジオ部隊として、埼玉県大越に行きまして、
でも参りました、
山登って参りました。びっくりしました。
お、
みんな結構平気で登るのね。
あー、そうでしたね、みんな平気でしたね、割と。
いや、てかまこちゃんもすげえなと思って、一人でぜーぜーハーハーするわ。せっかくはただいまの収録でね、事前にこうスノーさんが下見に行ってくれてみたいな紹介をした回、
はい、
後で聞き直すと、私すっかり舐め切った感じで話を聞いているのがありありとわかる。まあ、今回リスナーさんも3名ね、カレニーラッシーさんに、ケンさん、菊一之助さんと参加していただいていたわけですが、明らかに舐めてましたねって言われたぐらい、
みんなに言われてましたね。
言われてましたが、まあ、自分でも、ああ、舐め切ってんな、これ、と思って、聞きながら、まあ、一応、道中聞きながら行ってみたんですけど、本当舐めてましたね。もう、登って15分もしないで、ぜいぜい母言ってたもんね。
でしたね。
だ前半は、こう、登りがきついよっていう話は、聞いてたんですけど、なんか前編聞いてると、どうもハイキングっぽいな、と。まあ、里山っていうのもあってね、山登ってこう一回下って、そうするとこう里があって、普通の車道を歩いたりとか、そんな感じなんですよっていう説明を聞いてたら、あ、ちょっと違うなみたいな。
なんだ、期待してたのと違うなって、ね、
そうそうそう、
ちょっと引いた感じになってましたよね。
舐め切っておりましたが。まあきつかったね。
きつかったっすね、特に前半の坂が。
前半もう普通に山だったもんね。まあ、前にね、タルちゃんと一緒に山登った時はもう完全に山だったので、山の頂上を目指して、まあ少し余裕があり、2つ目の山登りみたいな、完全に山の中で終始したんですが、まあ、今回は山を降りるとお土産屋さんがあったりね。
でしたね。
普通の民家があったりとかいうとこも歩いてっていう感じだったんですが、5時間ちょっと。
ああ、そのぐらい歩いてたんですね。
そうそう。あ、まあでも途中の休憩とか全部含めて、ね、スタートしてから駅に戻るまでで5時間40分。あ、じゃない。駅に戻るまでだ。前だ。あのバス停のところまで。
ああ。
今回山の一つ登って、里に降り、里から少し山に入るまで、まあ、平坦さんちょっと登ってたよね。
登ってましたよ。
で、二つ目の山を登って、滝を見ておしまい、みたいな感じだったんですが、まあ、滝を見た時点で時間が中途半端になっちゃってね、もう一つ峠を行くほどもないし、ね、歩いて帰るのもちょっと時間が足らないと。いうことで滝を見た後バスに乗って帰ってきたんですが、そこのバス停までで5時間40分。
ああ、なるほど、結構歩いてたんだ。
だからバス乗って駅まで行ったところまで行くと6時間ぐらいなのかね。
うん、そうですね。
距離で 13. 点何歩でした。
あ、
歩きましたが、
うん、
まあみんな息あぐいずに黙々と。
あれでも半助さんが結構ぜーぜーっていう風に目立つ音を出してたんで、
うん、
僕は内心では結構ぜーぜーしてたんですよ。
あ、そうなんだ。
でも あまりここで目立たない方がいいかなと思ってひそひそとぜーぜーしてました。
そうだったの。いや、なんかみんなクールにさこうスタスタ歩いて、いや、すげえな、余裕だなと思って。やっぱ、
いや、でも一番きつかった時水しょってたじゃないですか。
ああ、まあね、この今回
前半、
山の上でラーメンをみんなで食べようっていうことでね、
うん、
水を持っていったわけですが、まああれ確かにあれがね、重かったっちゃう、ね、
あのあとあれがなくなった後は結構軽い足取りになってましたよ。
あ、本当。
うん、
確かに 4, 水を4リッター、
うん、
まあ、自分が飲む分も含めて4リッターだったんで、で、うん、お昼ラーメンを食べたわけですが、うん、その後で残ってたのが500、1リットルぐらいか、
うん、
なので3キロぐらいは軽くなったのかな、
うん、
であとお弁当やらも減ったりしたのでだいぶ軽くなってはいたんですがまあでもやるともきつかったね、
うん、
次の日どうだった？足俺もうパンパンつる寸前まで行った。
お、僕まだ筋肉痛来ないんですよ。
あ、ほんと？
親父になったのかな、多分来ないと思うんですけど。
いやすごいじゃん、え、だってもう随分経つもんね。
うん、入念に結構伸ばしたりしたんで。
あ、帰ってきてから。
うん、
あ、そうなんだ。
大丈夫なんじゃないかなと。
へえ。いや、あの後ね、夕方解散してみんなでねファミリーレストラン行って食事をして解散したわけですが、その後まあよくよく考えたら俺ちょっと最近お世話になってる会社さんのそばだったので、
うん、
まあ、ちょっと寄ってご挨拶しようかななんて寄っちゃったが最後、
うん、
帰ったのが12時
まだそんな
ほんで、データ送っとくからって言われてたから、あ、帰ってそれだけは見なきゃなと思ってパソコン立ち上げまして、
うん、
チェックするのに、まあ、いつもの通り椅子に座ったら、
うん、
足が一瞬ピキってなって、
うん、
ああやべ来るからとか思ったんですが、
うん、
さすがに釣るまではギリ行かなかったんです。
おお、怖い怖い。
で、もうでもここまで寸前まで来てたから寝てる途中釣って目覚ますとかそんなんがあるのを覚悟したんですが、
うん、
釣るのはなかったけど、次の日ね階段降りるのが辛くて、うわ、行った行った行ったっていう感じで降りてったと。まあ2日続いた。
2
日間は痛かったね。3日目にようやく、あ、もう気にせずなんか登り降りできるかなぐらい、まあそれぐらいね、結構私にとってはハードだったわけですが、まあ、ラジオ的に言いますとこの山登ってラーメンを食うと
食べましたね
いうことで持ってったのがね、うん、何を持っていくかが
何持ってこうかって結構ね
興味津々だったんですが
悩みはしたんです。でも悩んだって言っても最初からもう決めてたかな僕は。
あ、そうなんだ。
うん、
いやラジオ的にねせっかく山行ってねとかって、
うん、
やっぱ持ってくものセンスが出るよねと思ったんだけどまあこれですよ
ですよ、まあ、王道
王道というかね、
うん、
まあでもこうなっちゃうのかなみたいな、
うん、
私とまこちゃんでラーメンが5つ。
あ、そこも大概おかしいですけどね、
あ、そう、
2人で5つっていうのもね
5つだったんですが、なんと日清のカップヌードルシリーズがそのうち4つを占めております。
はい、
しかも、
まあ、ここはね普段食べてるようなものを違う環境で食べるのがいいんじゃないかっていう、うん、
まあそうね、なんとなくね山でっていろいろ考えたんだけど、
うん、
やっぱこれになっちゃったね、
うん、
でこのまこちゃんが醤油の
醤油のカップヌードルと、チリトマ
チリトマで、私はカレー、
うん、
チリトマ、
あれかぶっちゃったし
チリトマかぶってるしね、うん、で、まあ、もう一つ、まあ、ネタというあれではないんですがこの謎のカップラーメン、ポンちゃんラーメン、
うん、部屋から出てきたという
これをまあみんなでシェアしようと、いうことで持っていったんですが、ポンちゃんラーメンはなんか半ば想像通りだったね
でしたね。しかも賞味期限がその次の日ぐらいに切れるっていう
それ全然確認してなくてさびっくりだったね、
うん、
危ういところを、まあでも危ういつもみんなで食べようってリスナーさんも含めてのあれをそんな賞味期限ギリギリのものを回していいのかっていう感じはしましたが、
いやーでも本当想像通りというか、
うん、
あ、こういう味だろうなっていう味でしたね
でしたね。なんかパッケージもすごくこう古いというかチャッチというかチープというかね、
うん、
そんな感じですが、まあ昔懐かしい昔のカップラーメンでこうだったよねみたいな、
うん、
なんかふかふかの麺に
そうそう、
わかめとか、コーンとかね、
うん、
昔ながらの火薬、まあ、行って昔コンロでお湯だけ沸かして、うん、こうみんなで食べたんですけど、僕らはこんなのを食べまして、 菊一之助さんが持ってきてくれたのもちょっとシェアしていただいたんですが、
ああ美味しかったですね。
あれ美味しかったね。
うん、ブラック味噌。
ブラック味噌か。
うん。
富山とは書いてなかったのか。
富山とは書いてなかったんじゃないかな。
いやあれちょっと見つけたら買おうとか思ってたんだけど、今日コンビニ行ったとこではなかったな。
うん。
あれ美味しかったわ。
美味しかったですね。しかも2つも持ってきてくださって。
で1個シェアしてくれてね。
うん。
みんなでいただいたんですけど、あれ麺が美味しかった気がする。
美味しかったですね。
なんか細めでパリッとした感じで。うん、まあそんなのもあり。で、スノーさんが、まあこれもまた日清のカップヌードルなん
ですが。ああ、そうですね。そういえば。
ちょっと違うのが、あの、リフィルタイプって言えばいい
ですか。はい。
あの、カップを用意しておいて中身だけっていう。
うん。
これ、どうなんだろうね。これ出た時に覚えてんだけど、なんかカップとセットで最初出て、
はいはい、
まあ、そのカップを買えば、あとはこの中身だけ買えばいいよ、的な感じで出て、うん、で、未だにまあ売ってるっちゃ売ってるけど。
売ってますけど、割高な気がしちゃうんですよね。
そうそうそうそう。なんかこれ、カップがない分安くなるとかそういうんだったら面白いなと思ったんだけど、
うん、
なんかちょっと違うよね。
うん。でも今回みたいな場合は、ゴミにならなくていいですね。
ああ、なるほど、
ね。袋だけだから。
うんうんうん。お湯沸かす鍋は必要なわけだから、
うん、
まあ、
あ、まあまあまあ
自分の分だけっていう考えた時にはこういうのありかなっていう感じがしたんだけど、うん、でも俺初めて見た、
お、
あの中身。
あ、はいはい。
これ食べたことあった？
あります。
あ、そうなんだ。
うん、
いや、こんななってんのねとか思いながら、あ、でもカップに入ってるのもこれぐらいなのか。
実際だと思いますよ。
そこの部分があれなんだよね、浮いてるんだよね。
そうそうそうそう。
だからちょっと短く感じるんだけど、
うん、
まあこんなもんなのかという感じでしたが、うん、まあそんなのもパシャッと1枚取らさせてもらいまして、
うん、
だから結局こういう外で食べるのは日清のカップヌードルがいいのかね。
そうですね。いや美味しかったですよ、カップヌードル、ね、久しぶりに食べたけど、
うん、まあ山の上でこう歩いて腹減ってなんかプラス 1.5 倍ぐらいな感じに加算されてる気はするんだけど、
うん、
まあそれでポンちゃんラーメンなんとか食えたぐらいって思うと家ではちょっと厳しいかなっていう感じもしますが、
あれ結局チリトマは食べなかったんです
か、ね、うん、チリトマは食べなかったです、
うん、
でも帰って次の日だったかな、うん、すぐ食べたけど
いやでもこれハンスケさん2つ食べたじゃないですか、
うん、
まあポンちゃんラーメンシェアしたとはいえ、
うん、
その上に、うん、あの普通に大きなお弁当を食べてましたよね。
あ、お弁当を朝コンビニで買っていきまして、
コンビニ弁当、
うん、
と随分男らしいおにぎりも食べてましたよね、うん、道中。
朝4時に起きて作ったおにぎり
行動食かのごとく食べてましたよね。
うんうんうん。
で弁当にもサラダがついてましたよね。なんか別、
あれはね買ったの、
買った
コンビニで。
いや、これこの弁当食った上これ食うんかいっていうね。
あ、でも弁当はね残したんだよ。
あ、そうなんですか。
全部はね、これね、すげえ失敗したんだけど、すごいね、ご飯がね2日前のご飯ですかいうぐらいカチカチになってて美味しくなかったの。
あら。
まあでもまあそれでも食べるつもりではいたんだけど、まああんまりゆっくりしてらんないよって言われて、
ね、う
ん、
あ、そうそうそうそう、結構ね
ひたすら食べてたんだけど、うん、まあお弁当半分は残しまして、
うん、
でおにぎりもねこれ結局半分かな。
あ、全部は食べなかったんですね。
うん、帰ってウエストポーチつけて歩いてたんですが、
うん、
家に帰ってきてそのウエストポーチの中身ゴソゴソ出してたらこのおにぎりの半分のぺったんこになったのが出てきて俺全部食わなかったんだっけとか思い、
うん、
まあそんな感じでしたけど
ね。
あ、まあ、でも
美味しかったです。
うまかったね。やっぱり山で、うん、ラーメンはありだと。
ありですね。
1.5 倍美味しくなるいい方法かもしれません、
うん、今度山で食べることあったら、うん、山頂みたいなところで食べてみたいですね。
ああ、そうね。
すごい下界を見下ろしながら、
ああ、ああいうところの方がやっぱ気分出るよね。
うん、
ちょっと次回、
次回は
第2回はそういうてっぺ
ん
見下ろせるところで、
うん、
ラーメン、
はい、
ということで、
ぜひ
と思いますので、ぜひ機会のある方はいかがでしょうかと。 ということで、まあ、無事帰ってこれましたということで、ね、でも怪我なくね帰ってこれたのは良かったかなと思います、
ね、うんうん、そうですね、
まあ、須野さんのおかげで無事帰ってこれましたと、はい、で参加していただいた皆さんありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました
ということで今週の週刊ラジオ始めていきたいと思います。
はい、じゃあ今週私の方からラーメンを、
はい、
紹介します。
はい、
何ですか
これさ山で言ってたんだよね、
言ってましたね
っていうのをやってしまいました。
はい、何かはまあ言わないでもいいのかな。はい、
はい、
同じことを2回喋ります。
はい、
はい、山に行く前の日に、
はい、
ラーメンを食べてきましたというお話を、
はいはい、
横浜の方でちょっとお仕事がありました、
はい
ね、まあぶっちゃけ言うと池袋から渋谷まで歩いたよっていう、
はい、うん、いやすごいよね池袋ダメだ
テンションが
笑ってしまう。あでもすごいわ池袋から渋谷って。
まあでも前も池袋からその埼玉の自宅の方まで
言ってたね、
よく歩いてたので、
うんうん、いやでもすごいと思うわ、
まあ、そんな感じでまあ歩こうかなということで、
うん、
明治通りを、
うん、
とことば歩いて渋谷に行って、
うん、
お店でなんか食べようかなと思ったんですけど、
うん、
思いのほか歩くのに時間がかかったみたいで、
うんうん、
まあ、店で食うほどじゃの時間はねえぞと、
ほうほう、
かといってカップラーメンもなんか寂しいよなと思ったところ、
うん、
そうだ渋谷駅のホームに、
うん、
あの店があるなということを思い出しまして、
うんうん、
ホームの中にラオウのお店があるじゃんということに気づいたので入場券を払って、
はい、
入場券を買って、
はい、
渋谷駅に入って、
うん、
ラオウのお店に行ってきました。
電車代歩いて節約したにもかかわらず、
かかわらず
入場券を買って、
それにさっき気づきました
回
目で、ね、これ無駄意味ねえじゃんっていうね、
はい、
まあでもこのお店ねいつまでやってるか分かんないので、
まあそうだね、
まあ行ける時に行っとかないとっていうのがありつつ、
うん、
まあ、渋谷駅のもう片っぽの方には、うん、ど
ん
兵衛のカップそばのまま出すお店が
前紹介してくれたとこね、
うん、あるんですけども、うん、これはどっち方面って言ったらいいんだろう、品川方面、渋谷から品川に行く方のホーム側に、
うん、山手線のホームね、
はい、山手線のホームです、はいはい、あります、
うんうん、
真っ赤な建物があるんですけども、
うん、
で中に入るとそのレジのところで、
うん、
まず、醤油にしますか味噌にしますかということで、どっちか
2社しかないのね、
そうです、どっちも250円、
うん、
で、僕は醤油を頼んだんですけども、
はい、
まあ、ここで10分ぐらいお待ちくださいっていうので、
うん、
ナンバーをもらうんですけども、
うん、
その時そんなにお客さんいなかったからなのか5分ぐらいで
早かったな、
うん、出てきて、
まあ、まあでもそうだよね、袋麺で作ってるんだとしたらそれぐらいで出てきてほしい感じはするけどね、
うん、
うん、
いやでも受け取ってびっくりしたのが、うん、その具が結構入ってるっていうかね、ゆで卵と、
うん、
メンマ、チャーシュー、うん、ほうれん草、ネギ、
うん、もうなんかこの絵的に見たら普通にラーメン屋さんで出てくるラーメンっぽいもんね、
うん、うん、なんかどっかの食堂で出してもこのまま出しても、
うん、
普通に出てきそうな感じ、
うん、さすがにこのラーメン専門店のラーメンって感じはしないけど、その食堂だとかね、
うん、そうそうそうそう、
いろんなメニューがある中でラーメンって頼むとこういうのが出てきそうな感じのお店ラーメンっぽい感じはします。
そうですね、
うん、
でそのお店の中待ってる間もう、テレビがありまして、
うん、
ここで延々とラオウの CM が流れてるんですよ。
はいはいはい、
で、この麺は生麺でしょうかみたいな、
うんうんうん、
それでパネラーというかその一般の人が、
うん、
これは絶対生麺ですよとか、
うんうんうん、
あとこのラーメンいくらだったら出しますかみたいな、
うんうん、
900円とか680円とかなんかそういうしらじらしい VTR をね
洗脳してるんだねこの中で、
延々と延々と見せつけられ、
うん、
でラーメンが来て、
うん、
で食べてみましたところ、
うん、
生麺ですね
洗脳されてんじゃん、
美味しい、これで250円っていう、
も
うまあでも冗談抜きで、
うん、
美味しかったんですよ。
へ
え。前半助さんがその買ったのを作って、
うん、
まあ、薄かったっていう話されてたので、
うん、
まあちょっと そんなでもないのかなっていう気持ちではいたんですけども、
うんうん、美味しかった。
美味しかったですって
。薄くなかった？
薄くもなかったですよ。
あ、そうなんだ。
うんうん、
やっぱ俺の作り方悪いのかな。
どうなんですかね。これ多分きっちりその分量で作ってるんだと思うんですけどね。
ね、
まあ、ひょっとしたらその袋じゃないものを裏の方で作ってるとか。
どうなんだろうね。そこら辺見えなかったの？うん、
見えなかったですね。
え、前、
まあ、見音が見れる。
どん兵衛のとこだと。どん兵衛が山積みになってたん
だよ、ね、です。レジの横にどん兵衛があって、それをペリペリって剥がして
やってたんだろうね。
うん、
ここは袋をビリバリって開いてやったりしてんのかな。
でも見れるんじゃないかな、狭いとこだし。
うん。
うん。いやでも麺も美味しかったんですよ。
はいはいはいはい。
スープの子さ、うんぬんの前に。
うんうんうん。
もうね、今度ちゃんと買ってね、うち、ん、で食べてみようかなと。
うんうん。
しっかりその洗脳されて帰ってきました。美味しかったですね。これで250円ですもん。
あ、まあでもこれはいいよね。まあ、なんだろう。インスタント麺買ったら100円あれば買えるとかって思っちゃうとちょっと高い気もするけど、でもこんだけちゃんと具が乗ってて作ってもらって、こうやってね、
うん、
形で出していただけるんだったら、250円安いよね。
うんうん、と思います。
うん、
よかったです。
ちょっとなんかラオウ洗脳ボックスっぽい感じがするけどね
一度半助さん行ってきてくださいよ
ちょっとね、
渋谷に行くことがあれば
そうだね、ちょっと 薄くないかチェックしに行ってこようかな
はい
はい、ということで、どん兵衛屋さんに続きラオウも制覇してきたと、
はい、
いうことでございました。ぜひ渋谷ね、寄られることがある方、気になる方はいつまであるかちょっとわからないということなの で、ね、ぜひ行ってみてください、
はい、
その際にはぜひシャープラジオをつけてあげていただけると嬉しいです。
使ったよとか
ね、洗脳されたとか、
生麺みたいだったって
やってくれると、
はい、
嬉しいです。
はい、
で私の方ですが、私はね、山でもカップラーメンいっぱい食べてきたんですが、
うん、
帰ってきてからもカップラーメンついておりまして、
体壊しちゃいますよ。
だよね、あんまり良くないなと思いながらも、
うん、
ね、今週カップラーメンいっぱいです、まずは50円のカップラーメン。
お、50円、はい、
50円です、日清至福の一杯ワンタン麺と、
おお、
ことで安売りになっておりました山積みになっておりました、ちょっともっちりワンタンというパッケージに惹かれまして、ワンタン系好きなんですよ、
はい、
ワンタンだけのラーメンも入ってないようなやつでも買っちゃうぐらい、
うんうん、ありますよね、
うん、で結構ワンタンの入ってるシリーズは見かけて食べてないやつは必ず買ってる感じなので、だいたい食ってると思いますけどね。
お、
まあそのワンタンもね、いろいろなんですよ。
うん、
本当になんかワンタンの形してなくて、なんか麺が平らになったのがなんか曲げ込んだみたいなぐらいのやつとかね、はいはい、もうどこにいるのっていうぐらいしか入ってなかったり、いろいろなので、そこら辺どんな感じかっていう興味もあり、行ってみましたが、開けてみたところ結構ゴロゴロとワンタンおりまして、
お
お、いるいると、
うん、
これいい感じじゃないかという、まあ50円ですからね、
うん、
そこら辺もあってすごくここら辺でちょっとテンションが上がってきております、
うん、
で出来上がってみたところしっかり隠れることもなく、
おお、
わしゃわしゃと上から見たらもうワンタンで覆い尽くされてるかのごとく、
うん、
しっかりおりました、
はい、
まずラーメンですが、まあかもなく不可もなく、
うん、
細めの麺で、すっきりめの醤油スープ、
うん、
これこれでさっぱり美味しくいただけます。
お
で、問題のこのワンタンですが、ちょっとねこれまでにない感じ、このもっちりとかってよく使われるキーワードなので、
はい、
全然こう頭になかったんです。惹かれたものの、
うん、
まあ言うてもねと、まあ、乾燥パリパリに乾燥させてたやつをお湯で戻したワンタンですから、
うん、
と思ってたんですけど、
はい、
これ偽りなし、
おお、
もっちりめ、もっちりめな感じ、しっかりね、 まあ、ちょっと汚い言い方するとちょっとくちゃくちゃするというかね、しっかり歯ごたえというか、あの食感が面白かった。ただワンタンっていうとちょっと微妙な感じもするぐらい、あのこんな普通のワンタンこんなもっちりしてないよねみたいなぐらい、あのつるんとした感じっていうよりはこうもちっとした感じで、しっかり存在感もあり、まあちょっと変わったワンタンで、ワンタン楽しむにはありです。これはちょっと1個しか買わなかったのをすごい後悔しております。
なんたって50円ですもんね。
50円だよね。10個買ったって500円ですよ、
うん、
あの今時ね200円超えのカップラーメンそんな珍しくない時代ですからね、
うん、
これもちょっと買っとけばよかった。で程よいんだよねこのカップ型の。でちょっと小ぶりなカップなんだよね。
うんうんうん、
小腹空いた時にこれちょうどよかったな。さっぱりしてるし、なんかね下手にこういいの食べるとなんか飯も食いてえなとかなったりするんで、
あ
これは、はい、さっぱりとね、うん、チルッとこれだけで済むかなというのもあってすごい後悔してるんですが、今日同じ店に行ったんですけどもう跡形もなかったです。
残念。
ちょっと今度見かけて安くなってたら買おうかな、
うん、
という感じでございました。
おい、
これがまず一つ目で、二つ目がこれマコちゃんが食べてたような気がするとも思いながらも、
うん、
山で食べたカレーラーメンが忘れられず、思わず買ってしまいました。ここ一番屋カレーラーメン、
あー、はい、はいはい、
フライドチキン入り買ってみましたよ。
食べた気がします。
いただきましたが、
はい、
これね、開けた瞬間ちょっとさっきのワンタンの時はテンション上がったんですが、
うん、
これは開けたらちょっとテンション下がる。散々番組で、ね、キーボードの中に粉が入るからこの中には入れるなと、
散々この上で作るなと言っているのにもかかわらず
また入っておりました。トイレ、はい、なるべく落とさないようにしたんですが、きっといくつか入ってるんじゃないかと。多分このキーボード開けるとカップ麺の粉がいっぱい入ってるだろうなという状態になりつつありますけども、入っておりまして作ってみましたところ、これワンタンと一緒で結構ねフライドチキンもゴロゴロと入っておりまして、ちょっと嫌な予感はしていたんですが、しっかり存在感のあるフライドチキンでございました。でこの後入れのこの厄介な袋中身が、カレーのペーストっぽいやつでしたね。
あ、はいはい、
ちょっとこう流浄感というんでしょうか、スパイシーな感じが
すごい、はいはい、
ザラッとした感じの
ココイチっぽいですね、
が入っておりまして、たっぷりと投入いたしました、でこれ作っ前は気づかなかったんですけど、輪切りの唐辛子が結構入っててね、結構ゴロゴロいるなと
辛そうい
うことで食べてみたんですが、辛かったです。めちゃくちゃ辛いとか、なんかマコちゃんこれいいんじゃないのとかいうほどではないですけど、結構スパイシーなのね。ちょっとなんかなんていうのかな、トゲがあるというかスパイシーというか、辛さを感じられるカレー、ヌードルで麺も結構好きだったかな、カップヌードルのカレーが最強だと思っていたんですが、これ結構いいとこ行ってました。まあ、多分あのカレーヌードルを抜くものはないと思うんですけど、ここまでおいいじゃんと思ったカレーのラーメンは久々。
おいいですね。
カレーヌカップヌードルの次に来るのは今んとこ間違いなく僕の中ではこれ、これ良かったです。
お
でもやっぱり今の季節味噌でしょうと。
ああ来てますもんね最近。
今来てるのは味噌だから、味噌を食べなきゃいけないということで、ここ一番いや味噌カレーラーメン、味噌カレーラーメン、
味噌カレーラーメン
あったんですよ。
ほう、
これ2つ並んでたんで、まあ、買ったのは一緒の時に買ったんですけど、
ああそうなんだ。
味噌カレーかーと、どっちもね、なんか取るのに一瞬手がうんって止まる感じ、うん、1個はフライドチキンに止まり、うん、1個は味噌に止まったわけです、うん、あ、そのさっきのねフライドチキン、しっかりフライドチキンの味はしましたと。
おお、
ただお湯で戻すフライドチキンってどうなのよと、
うん、
いう感じがして、
うん、
いや俺これいらんわっていう感じでしたね。
まあココイチですからね。
ね、まあ、うん、トッピングで楽しむカレー屋さんだからなのかね。
うんうん、ですかね。
もうなんかちょっと俺はいらんぞっていう感じがしましたが、
はい、
で、うん、こっちの味噌ですが、味噌は、うん、まあ具は無難に、まあ味噌ラーメンっぽい具だね。
ああそうですね。コーン入ってキャベツ。
キャベツ入り。
うん。い
や結構野菜入ってる感じがしました。
うんうん。
で、まあこちらも。まあ予想はしておりましたが、案の定後入れ液体スープ入っておりまして、
はい、
同じもんだと思ってたんだけどちょっと違うかも、で量が、フライドチキンタイプよりも少なめ、半分とは言わないけどフライドチキンの3分の2ぐらいの量しか入ってなかったかな。もう入れた感じで、あ、少ないなっていう感じがすぐ分かった感じだったんですけど、で見た目もねちょっと違う感じがした。こっちの方はちょっと濃い色で、このつぶつぶ感がなかった。
ああ違うんだ。
うん、なんか違うものっぽいです、
うん、
で、味噌はどうなんだろうと思いながらいただいてみましたが、
はい、
こっちの方は辛さは、控えめ、
うん、
なので日清のカップヌードルでいうと普通のカレーヌードルぐらい、うん、だけどこっちの方はまろやかな感じ、味噌が入ってるからなのか知らないですけど、うんうんうん、トゲトゲしい感じの辛さとかスパイシーな感じっていうのはないですね、
うん、
まあ普通のカレーラーメンっぽい感じ、
お
で味噌を探してみたんですけど、
うん、
見当たらず、
味噌カレーラーメンなのに、
お味噌どうなんだろうと思ってたんだけど普通にカレー、美味しいカレーラーメン、まあ、この味噌が入ってるからこのまろやかさがあるのかなっていう感じはしましたけど、うん、もうんってちょっと心配するようなことは一切なく、
うん、
まろやかなカレー食べたい人はおすすめできます。
なるほどね。
なのでこれどっちもありだったな、
うん、
ちょっとこういうお店の名前がついてたりするとどうなんだろうと思ってはいたんですが、これちょっと定番というか常時あってほしいカレーラーメンっていう気がしました。日清のカップヌードルのカレーってなんかね、なんとなくこうもう植え付けられてしまった感じがあるぐらいこう外せない感じがあるんですけど、
うん、
これはこれでありですね。
それに次ぐ感じなんですね。
うん、2番手、3番手な感じになりました。
おおいいな。
カレーラーメン食べたい時にちょっと悩むようになってしまう、
うん、
感じでございます。
はい、
ということでカップラーメンはこの以上3点でございます、
うん、
で今週最後にご紹介するのがおうちラーメン。
お、先週から始まった
お家で実験してみましょうっていうところまでは今回はいかないんですけど、
う
ん、まず、スーパー、まあ、ジャスコ駒岡店で買えるものでどんだけのラーメンが作れるかやってみようということで行ってみました。麺が生麺一食ずつ入りのやつ、はい、見てみたとこ中華麺、まあ、中細みたいな感じかな、うん、ベーシックな感じの中華麺と、今回買った平打ち麺、あと極太麺、
うん、
とございました。
お
でもなんかもっと細いのがもう一種類ぐらいあったような気がしたんだけど今回見たらなかったんだよね、
うん、
なんか九州ラーメンっぽいやつの生麺もどっかで見たんですが今回行ったとこではなかったです、
うん、
で、今回、まあ、スープをまず醤油豚骨にしました、
うん、
で、まあ、塩、醤油、味噌、豚骨とあったんですが、醤油豚骨にしてみまして、ちょっと家系をイメージして作ってみようかなとい ということで、ほうれん草を買いまして、
うん、
あと煮卵、うん、これ2つ入ってるレトルトのやつで売っておりまして、
はい、
これも買いまして、これでちょっと家系作ってみようかなと、
うんうん、
いうことでやってみました。でこのスープ見ますと、鍋でお湯で割ってとかいうんではなくて、丼にラーメン屋さんのように先にこう入れまして、うん、
はいはい、
そこに 300ml のお湯を入れて溶いて作るって書いてありました。でちょっと温めるとこう出しやすいですよみたいな。確かにね、この袋を買ってきたままだとね、ちょっとね弾力があるというか感じがしたので、サラサラのもんが入ってる感じじゃないんですよ、
うんうん、
なのでちょっとこう煮卵を温めるのに湯煎をするので、一緒にじゃあ放り込んどけと、
うん、
いうことで放り込んでみました。で、湯煎してる横で麺を茹でまして、
うん、
さあそろそろ丼にスープをと思って、鍋からこうスープの袋を取り出したところ、
うん、
なんか黒い液体が垂れ始めたので、何やとか思ったら、なんかパンパンになってたのね袋が。
おーおー、
いい具合に温まってるぞなんて思ってたら破裂してました。ただ湯煎したお湯が濁ったりはしてなかったので、破裂直後だったのか向きが良かったのかよくわかんないですけど、あんまり垂れてなかったみたいなので、まあロスはそんなに少ないだろうということで、丼に入れまして、丼に入れた時真っ黒だったの、その写真撮っとけばよかったんだけど、うわすごい濃いかなと思ったんですが、 300ml のお湯を入れると、まあ普通の豚骨醤油っぽいスープが出来上がりました。でそこに茹でた麺を投入しまして、用意しておりましたほうれん草、ネギ刻んだのと、湯煎して温めておいた煮卵、あんと海
苔。海
苔、海苔はねもう自分家で作るじゃないですか、
も
う入れ放題だぞと思ってね、
うんうん、
海苔増しとか100円とか取れるの考えたりするけど、ちょっといけるだけいっちゃおうかなみたいな。
自宅乗り増し
楽しかったですね。ちょっと前にね仙台の方のお店で紹介してもらった海苔で見えないやつとかも全然できんじゃんとか思ったんですけど、あれやると何が下にいるのか全く分かんない状態になるので、今回はちょっと家系風に立てて、
随分立ってますね、
四角いパンで2枚分を
うひょ
ブスブスと、最初3枚ぐらいがちょっと絵的にはちょうどよかったんだけど、いやでもやっぱり海苔いっぱいやってみたいなということで、ブスブスさしてるうちにこんな感じになりました。
はい、
で食べてみたんですけど、いやまあいいですね、ただね家系をイメージしちゃってたんですけど、まだ麺が、はい、ちょっと加水が多めな感じの麺なので、ちょっとつるしこ系ですかね、家系のってちょっと加水が少ない感じ、
そうですね、
な麺じゃないですか、うん、太さもちょっと若干違うかなっていう感じがしたので、ちょっと違和感があり、スープも、うん、豚骨醤油なんだけどくどくない、うん、でやっぱり 家系とかお店で食べるともっと脂がすごいのかなと、
そうですね、
こういう感じがするんですが、そこまでどぎつくないです。まあ、
うんうん、
お店で頼むとき濃いめ固めって言って濃いめにしちゃうんでそれもあるんだと思うんですが、でも多分もう普通のお店で食べるよりもちょっとあっさりな感じかな。まあ豚骨醤油なんであっさりってことでもないんだけど、
お
コテッとした感じがない感じ、変な感じでございました。
はい、
でまあもうまあ、どれぐらいかかったかなんですが、
あ肝心なところ、
うん、麺が1食で78円、
うん、
スープが68円、
お
これ足すと146円、
お
具なしだったら146円なんですよ。
おお安い
で、今回煮卵これが148円でした。
お
で2個入ったので今回使った分でいうと74円で、ほうれん草これはまあ ね時期によって全然変わってきちゃうと思うんですが、今回125円で一束買いまして、4分の1ほど茹でたので、まあ、約32円 で、海苔が、これ安物買っちゃったんだけど、100円。
おーおー。
10枚ぐらい入ってるので100円なので、はいはい、まあ、今回20円と、計算しますと、写真の状態で、ちょっとネギの計算をするのを忘れていたので、うん、ネギ代入ってませんが、272円、
おーおー、
で食べれると。
いいですね。
ね、さっきのラオウとか考えたり、他のカップ麺とかね、いろいろ考えると、うん、だってあのカップのやつでちょっといいやつだと200何本って結構あるでしょ。
しますね。一番なんか190円が当たり前になってきてますよね。
なりつつあるもんね。それ考えるとこれありかな、
うん、
で、あの家系のラーメンカップヌードルもあるじゃない。
はい。
あれで200何本とか払うんだったら、あ、こっちだなという感じでした。まあ何よりこう、はい、トッピング好きなの入れたりするのやっぱ楽しいね。
うんうん、そうですね。冷蔵庫の中からね、うんうん、普段入れないようなものを入れてみたりとか、
入れてみたりするのもいいしね。
うん、
あのお店だとちょっと躊躇するトッピングも、うん、なんか入れ放題だぜみたいな。
納豆とか。
ああ、納豆納豆ラーメンですか。
納豆ラーメンになれますよ。
あ、まあなんか楽しみもありで、これは結構ありだったなと。ということでございます。まあちょっと実験というほどではないんですが、
はい、
まずはお家であるものでどんだけできるかやってみました。
あ、でも美味しそう。
で、まあちょっと予告になりますが、今現在、はい、鶏ガラ煮てます。
おお、
コトコト開始して、まあ1時間半ぐらい経ってんのかな。まあ一応3時間タイマーかけてきてあるので、ちょっと弱火でコトコト3時間ほどまず煮て、
うん、
そこからいくつか他の具も一緒に投入して、コトコト出汁を出してみようかなと思ってますので、うん、来週そこら辺どんなラーメンが出来上がるのか、
うん、
ご紹介できればと思ってます。
アミノ酸が重要らしいですよ。
アミノ酸、
うん、だから昆布とかそういう旨味的なもの。
ああ、なるほどね。
うん、
そっか、昆布は考えてなかったな。とりあえず今ね、うん、ネギ、まあ、うん、これからちょっと生姜とか人参とかもちょっと追加しようかと思ってるんですが、
お、
で、あの前お話ししました白菜ね、
うんうん、
ちょっと投入してもう一度ちょっ
と、お、楽しみ、
どんなスープが出来上がるか、麺も買ってきております。
お、
ただこのスープをちょっと買っちゃおうかなと思ったの。だしだけ作ってさ、この醤油か、普通の醤油、今回醤油豚骨だったけど、普通の醤油かなんかって今回作った出汁を投入しての方が無難かなと思ったんだけど、今回はオリジナル出汁と、普通に醤油で、塩の方が無難な気もするんだけど、ちょっと醤油を今挑戦しようと思ってますので、来週どんなのが出来上がるか楽しみにしていただければと思います。ということで、今週のシャープラジオのコーナーです。
おーい、あ、そうだ、
はい、
先週話してた龍上海の起源というか始まり、
うんうん、
平崎さんがその醤油ラーメンに味噌入れて作ったにしてねみたいなことを言ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
本当にそうだったみたいです。もともと龍上海のお店が醤油ラーメンのお店 で、
うん、
でその余ったスープを家に持って帰って、
うん、
それに味噌を入れて、
うん、
味噌汁として飲んでたらしい。それが始まりらしいんですよ。
あ、味噌汁のベースにしてたんだ。
うん、まあ、あの店で余ったスープなんでしょうね、
うんうんうん、
それもったいないんで持って帰ってきてっていうので
味噌汁で、
うん、
あ
んすけさんは間違ってなかったっていう。
あ、そこか。
うん、醤油に味噌を入れて味噌ラーメンにするってい
う、ね、できるというね。
うん、
そうなんだ。
そうだったみたいです。
わ、じゃあ龍上海慣れたかもしれないの俺。龍上海、うん、まあやっぱり実験してみるべきだね。
べきですね。
ちょっといろいろとね、
やってみましょう。
やって、
また、はい、
まあ失敗もあると思うんですが、まあ、それはそれでね、同じことでしないようにお伝えできればと、
はい、
いうことでやっていきたいと思いますが、
はい、
今週はまずはリーさんからいただきました。稲田包手野小屋の味噌チャーシューでかいなって書いてありますけど、本当でかいや、このチャーシュー。
チャーシューでかいな。
これ縦に刺さってますけど、これ引っ張り出してボンって抜けたら丼隠れるぐらいの大きさあるんじゃないのっていう勢いの大きさですね。あ、でもこの味噌ラーメンも美味しそうだこれ、
うん、
このチャーシューもすごいからこっちに行っちゃうけど、
うん、
このこういうスープ好きそう、
ちょっと白味噌っぽい、
うん、
あのけどちょっと辛いかなこれ
かもしれないね、
うん、
あのベトコンラーメンこんな感じ、
ああそうですね、
あこれはうまいわ、うん、きっと
うまいわきっと、
あやばい、ないや今日平気かと思ったけどやっぱりダメだね、
はい、
結構さっき自分のカップヌードルとか見せた時にいやあんまり腹減んないなと思った、
あそうっすか、僕はもうあのココイチのカップヌードル見てもうダメでしたよ
そうなの、いやいやこの味噌ラーメンです火がついたっぽい、
火がついた、
いきます、はい、続きましてバンカさんです、初代風緑ナウ、
うん、
あっさり鶏そば680円、どん、いやすげえお上品な、
上品、美味しそう、
美味しそう、赤い丼ぶりだからなんか強風みたいな感じが、
うんうん、すんごい上品
が星2つ、
ああ残念、
いやなんかこれはありだと思うけどね、
うん、
なんか綺麗なこう透き通ったスープに細い麺が見え、
うん、麺もそうめんみたいな感じです ね、なんか
で水菜に白髪ネギに、
あっさりしすぎてんのかな、
さっぱりしすぎなのかな、
うん、見た目はすごいいいですけどね、
鶏そばだからこれ鶏だしなんでしょう、この伊藤唐辛子も買ってますよ、うん、私の大好きな、
いいですね、
はい、続きましてもうバンカさんです、
はい、
麺屋かぼちゃん、
うん、
寒いと、中華そば700円、この店もわざと遅く作る店だなと、以前にもあったけどね、
あらあったんだ、
硬いのと、コシがあるのは違うんだけどね、
あらなんか散々ですね、
コクってどうなのよで、コク表ですが星4つついてるよ、
ああなんだ
ドン、ああなんかシンプルな、
これも醤油ラーメンだけども、お美しいですね、
美しいね、
うん、
綺麗、
目標されてるからもっと低いのかと思ったら、
うん、わざと遅く作って、
うん、そういう店あるんですかね、やっぱり
うまいだろうみたいな感じなのかね、
あで並べ並べっていう、
硬いとコシがあるのは違うんだよって、これ硬かったのかな
でコクもあったのかなかったのかっていうね、
なんかね、
でも四つ星、
四つ星、あ分かんないな、あでも美味しそうだけどね、シンプルな感じのラーメンですが、うん、美味しそうです。
です。
続きましては新平さん。
はい、
大黒屋、木場店、家系の中でも好きな店舗ですが、今回デフォでも麺が柔らかかった気がしましたねと。
うん、
ああ、そう家系のね柔らかいの出てくるとちょっと悲しいんだよね俺は。
固め濃いめ。
ああ、でも色が比較的明るい色だな。
うん。
あやっぱこの油だよね、さっき作ったの、ね、やっぱ油が浮いてなかったもんな、
うん、
次なんか油を浮かしたらこうなるんやろうか、
うん、
そこら辺も楽しみ、
実験ですね、
実験ですね、
はい、
まあ家系美味しいでしょ
う、
うん、大黒屋はいいあれなんだ、好きな店舗ってことなので、
うん、
大黒屋の木場店、
はい、
チェックしてみてください、
はい、
続きましてバンカさん、中華そばシツーマ、
対馬、
対馬、あ対馬
は逆に田中商店系列です、
あそうなの、
うん、
バリニそば、パリニ、バリニ、どっちだ、
煮干し、バリ煮干しそば、
バリ煮干しか、
うん、
750円、ライス無料、麺が柔らかすぎ、
あそうね、
結構厳しいこと書いてるんですが、また星4つ、
ああ
ドン、ああ
煮干し
すごいねこの色、
うん、
へえ
独特ですよね、
だね、
対馬は、ね、うん、田中商店系列の青森の青森ラーメンみたいな感じの、
へえ
が煮干しラーメンじゃなかったかな、すごい色だな、
色がね、
メンマもすごい色ですね、
あそうだね、
うん、
すごく色が濃い、
うん、
感じ このなんていうスープのこの色なんて言ったらいいんだろうね。
うん、これはご飯が欲しくなるな。確かに
家系にこう灰色混ぜた
そうそう灰色ですよね
なんかね、まあ煮干しの色なんだろうねこれね、
うん、
いやこれはバリ煮干しだろうね、
うん、興味ある。
はい、ありがとうございます。続きましてポルポル君、
うん、
煮干しラーメン玉五郎
また煮干しだ
の煮干しラーメン680円、
うん、
住所書いてくれてます。大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 11-21 と、煮干しは効いているがしつこくないうまいということで、こちらは、まあ、スープの色が普通な感じがしますが、うん、効いてるけどしつこくないと、
うん、
煮干し流行り
流行りなんですかね。なんか続けてきましたね。
来るね。
うん。
いや、どうなんだろう、煮干しね。
まあ、苦手な人結構いますけどね、煮干しって。
俺ダメっぽいな。
うん。
で、煮干しの味噌汁とか意外と好きなんだけどね。
うん。あれ、大阪って日本橋でしたっけ？
あ、日本橋じゃないか。日本橋。
どっちでしたっけ？
日本橋ですね。日本橋は東京でしょ。
うん。
日本橋じゃないですか。う
ん、ああ、煮干しいいな、でも。
うん。まあなんかシンプルな感じですが、
うん、
まあ、ちょっと変わり種というかあれなんだろうね、特徴が煮干しのあれで出てるんでしょう、
うん、
続きましてトンキューさん、
はい、
京都九条ネギ黒ごま担々つけそば大盛り980円、麺 370g、 麺は中太麺でもちもち感が出ていて美味しいのですが、少し硬さがあれば星4つだったのに星3つにしました。残念。ということですが。あ、もうちょっと固めに上がってれば4つになるぐらいの3ってことね。
うん、でもそれはオーダーするときに言えるでしょうからね。
うんうんうん。
うん、固めって言えばいい感じになるの
か
な。
確かにちょっと柔らかめっぽいね、麺見るとね。
うん。
うん、あ、でもこれ、ネギワシャッと入ってていいな。
はい、
続きましてクマさん、
はい、
ドンキに行きたくなったので、博多長浜ラーメン道なのか、
うん、足立区の、田中商店の近くにあるドンキホーテの近くにある田中商店系列のラーメン屋
そうなんだ
系列っていうか田中商店で修行してた人が出した店、はい、でも写真がお酒
お酒ラーメンがないじゃん。
まあ来たよと。
なるほど。
一度ここ行きたいんですけどね。
長浜ラーメンどうなんでしょうね。
うん、
はい、続きまして、信孝さんです。
先生、はい。
香味油混ぜそば、鶏、混ぜそば専門、麺屋神楽、吉祥寺だそうです。星3つでうまし。
お
お。こういう混ぜそばだったら、なんかあんまり抵抗なく食べれそう。
うん。
油そばとかさ、結構ギトギトした感じのあれを出すから、ちょっと、絵によって引く感じもするけどね。
マヨネーズかかってたりしますもんね。
ああいうのちょっと、一回食べてみたいと思いながらも、ちょっと引く感じがする。
いや、でも一度食べるといい、いいですよ。多分食べると。
へえ、
うん。
ちょっと一回食べようかなと思う。
ちょっとしょっぱいけど。
でもこれ美味しそう。
うん、
純粋に。香味油だし、鶏でしょ、
うん、
混ぜそば専門っていうのがまたね、
いいですね、
気になりますが、
はい、
でなおかつうましですからね、
うん、信孝先生がうましですから、
これはちょっと行ってみたい感じがしました。
はい、
ありがとうございます。実験の方もよろしくお願いします。
はい、
あんまり高価な食材使わずにできる範囲でお願いできればという感じでございますが、
はい、
続きましてケンさんです。一緒に山に行ったケンさん、
お疲れ様でした。
昨日食べなかったシーフードヌードルということで、山でケンさん召し上がらなかったんだよね。
そうですね、
大丈夫なのかなと心配していたんですが、お家に帰って召し上がられたということで、うん、月見ラーメンに してみました。おこれやんないんだよね。
すごいな。
これでも手軽にできるいいあれなんだよね。
うん、
これでもどうやってお湯だけでこんなになるんかね。
いや、これは焼いてるんじゃないんですか。焼いてるんじゃないのか。どうなんだろう。
どうなのね。
うん、お湯だけではこうはならないんじゃないですかね。
なんかしっかり白身固まってる感じだもんね。
うん、
いや、この卵入れるってそうすぐできるのに 意外とやらないな確かに。
うん、
でシーフードに合うの
どうなんでしょう。
も
う
シーフード自体があんま食べないからな、よくわかんないんだけど、
うん、
どうなんでしょうね、この月見良かったんでしょうか、
うんうん、
またでもこういう実験系は
卵を足すか、
うん、まあ、こういう手軽な実験もね、
うん、
いろいろとチャレンジしていけるといいかなと思ってますので、
はい、
ぜひ皆さんも、月見なり、
うん、
納豆なりいろいろチャレンジしていただければと思います。
はい、
続きましては新平さんです。
はい、
銀次、西新井コク味噌ラーメン。
ああ、半助さん好き系じゃないですかこれ。
これうまそう。
ああ、
でもこれ何かかってんの。
あ、ひょっとして無事
無事なのかな。
無事かもしんないですね。半助さんダメ系かもしれない。
ダメ系かな。
うん、
山椒とかじゃないよね。胡椒っぽくもない。
ああ、どうなんでしょうね。
いや、なんかちょっとあれ
です、それによりますね。
でもスープは濃いの好き。
あ、
白っぽくてちょっとコクがある。ああ、うまそうだな、やっぱり。この節だけなければ。こう、チャーシュー分厚いのが乗っかってんじゃない？
乗ってますもんね。このパウダーが何者なのか
ですね。が気になるけど、うん、美味しそうです。はい。まあ、コク味噌っていう、もうなんか、字面だけでやられた感じがしますが。
うん、
続きまして、空間さんです。ラーメン、マスダヤ。
うん。
と、アット千葉。ほうれん草がもやしに変わっていますが、豚骨プラス魚介のスープ、中太で短めの麺の、王道家系、チャーハンを注文ごとに、ね、鍋を振って作ってくれます。美味しいです。欲しい4つ。
あ、チャーハン
王道な感じの、
うん、ですね。
家系ラーメンに、
うん、
毎回それ都度振ってくれるチャーハンっていいよね。
いいですね。ああ、いいな、家系食べたくなってきた。
家系ね、家系はやっぱ定期的にこう食べたくなる感じがしますが、うん、はい、ということで今週も結構たくさんいただきました。ありがとうございました。
ね、ありがとうございます。
ぜひ、ラーメン食べるときはシャープラジオということで、うん、ツイッターの方でつぶやいてください。で、ぜひ実験ものも参加していただけると嬉しいです。
はい、
あんまりね、まあ、食べ物なので粗末にしない程度に、
うん、
さっきのケンさんのね、卵をトッピングとかね、
うん、
そういうのもので全然構いませんので、
はい、
実験の方もぜひお待ちしております。
はい、
ということで、お届けします。あ、そう、そんでね、言うの忘れてたよ、うん、山行って帰ってきて筋肉痛もそうだったんだけど、まずびっくりしたのが背中をね、
はい、
爆発してたじゃないですか。
はいはいはい、
それ心配して、心配してというか面白がってかよくわかんないんですけど、もう帰ってきたら、あ、登山して頂上登ったら背中爆発するんじゃないのみたいなコメントもいただいてたんですが、
はい、
帰ってきてびっくりしました。
うん、
背中は平気だったんですが、
はい、
胸が爆発しておりまして、
なんだそれ。
上脱いで、シャツを脱いでふっと見たら、
うん、
胸真っ青なんですよ。
青い血が、
青い血が、
うん、
うわ、なんじゃこりゃとか思ってびっくりして、うん、でも痛くないわとか思って、
うん、
胸にねボールペン刺してたの。
なんだ
それが全部ね、やっぱ汗で蒸れてるのかしら、爆発していたらしく、
はい、
こんなになってましたよ。
まあそうなんですね。
でもびっくりするよこれ。こう抜いた時にふって
姿勢で
抜いた時にうわーとか思って
なんじゃこりゃ。
まさしくそんな状態になっておりましたと。
出
て、
お疲れ様でした。
まあとりあえずこれ落ちるかなどうかななんて思いながらとりあえず脱いだわけですよ。うん、
はい。
そしたらですね、私のぷよぷよのお腹のところにこのインクがしっかりついておりまして。
うん、ああ。
ああマジかとか思って、まあ、すぐ風呂入ってですね、泡がこう青くなったりしながら落としたんだけど、落ちきらなくてね、
うわ
で、赤ちゃんのお尻みたいになってたわけですよ。
それで
なんかぷよぷよ具合がさ、赤ちゃんのお尻と変わんねえなとか
いや青くなってね、
もうまんま赤ちゃんのお尻だわと思いながら、
なるほど、
そんな登山の締めくくりでございました。
でした。
はい、ということでまた来週、
はい、
楽しみにしてください。お届けしましたのはハンスケと
マクオでした。
ではまた来週。